皆様ごきげんよう、じゅんこです。さ、夏が終わり、秋の涼しさを感じる季節になりました。皆様いかがお過ごしでいらっしゃいますか？さ、いつも聞いてくださる方、そして初めて今日ね聞いてくださった方いらっしゃいましたら、本当にどうもありがとうございます。先日じゃないや、今日かな、半期のランキングちょっと見たところ、なんと5位にランキングさせていただいて、もらいました。はい、これもいつもお聞きくださる皆様のおかげでございます。重ね重ね感謝申し上げます。はい、あまりねランキング見てないんですよ私。でこの間もちょっとレッスンあるところにレッスン行ったところの、とてもお上品なおばさまに、先生見てよって言うから、何があったら、今日1位だったわよとかって言われて、逆に教えてもらったりしてね、本当にもうありがたくて、本当にどうもありがとうございます、いつもね。はい。さあ、私の番組は、ハッピーウェルネスデイズをテーマに、いろんな角度からね、掘り下げております。まあ、日々を笑顔で充実して過ごそうよっていうことをテーマにしているんですけどもね。まあ、今回も楽しみに、最後までお聞きくださるとね、嬉しく思います。よろしくお願いします。さあ、先月の9月の29日だったかな？中秋の名月ありましたよね。見られました？ちょっと関東だとなんか曇ってて、私もね実はね見れてないんですよ。タイミングかな、早い6時7時ぐらいは見えたかもしれないんですけども、ちょっと気がついたのが遅くて、もう全くこう雲がかかってる状態でちょっとショックだったんですけども、偶然にもその日はね満月だったんですよ。はい。でね、中秋の名月と満月が一致することってめったにないってことで、ここ何年かあったんですけども、次一致するのはなんと何年後だと思いますか？7年後だそうです。なんかちょっとね 見れなくて残念だったなと思って、ちょっと悔いが残ってるんですけどね。はい。さあ、それではこの番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.arthills.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい。さあ、中秋の名月のことはね、ちょっとさておきまして、なんて、満月が過ぎて、今度新月が10月の15日なんですよ。で、ちょっとこれ今日配信、この配信日が19日ってことで、まあ、新月ちょっと4日ほど過ぎちゃったよっていうことなんですけども、新月から満月に向かうまで、実は10月の満月って29日というちょっと月末にやってくるんですけども、この新月を過ぎてから満月に向かう時っていうのは、何でもこう吸収しちゃうって言われてるんですね。何でも吸収するってことは、まあいい意味で言えば、なんか勉強してるものがちゃんと身につくよとか、なんかちょっとこうコツコツやってきたものが自分のものになるよとかね、実りが出てくるよっていう形、 でちょっと逆にっていうのが痩せたいよとかねダイエットしようかなって思ってる人は新月から満月に向かう時期っていうのはこれ何でもね食べたものが吸収されちゃうんですって吸収パワーがめっちゃすごいっていうことなのでねあんまりね適さないよっていうふうには言われてます。はい、月の満ち欠けでね満ち引きでそういうことありますよね。で逆に満月を過ぎて新月に向かう時期っていうのがこういらないものを削ぎ落としていく時期なんですよ。はい、例えばデトックスしたりとかね体ちょっとねデトックスしたいよとかねあとはちょっと自分のいらないものを断捨離したいねとかね、うん、なんかこうその断捨離っていうのは心とか体の気持ちの問題とかもそうですね、うん、いろんな意味で削ぎ落としていく時期とも言われてます。はい、だからうまくそのなんか月のパワーっていうのを使うといいですよね。我々は祖先からずっとね過去から月と共にこう生きて一緒にね来ているのでねそんなことがねよく言われてます。はい、でちょっと少し話がそれるんですがそのダイエットに結びつけてね痩せやすい体を作るってダイエットするときって痩せやすい体を作りましょうよっていうのが、うん、まずどこでも言われてるんですよ。で実際に検索してみると痩せやすい体を作るってって言うともうすごい広すぎてもうなんかとてつもなく最初にその言葉を検索した途端にスポンサーもう広告がもう20件ぐらい出てきてなんか全然下にスクロールしても普通のところに行き着かないというね。はい、それだけねなんか、まあ、皆さん興味があるのかなっていうことがねよくわかるんですけどね。はい、でまあどの情報を集めればいいのかって本当に難しいですね今ね、うん、変な情報もいっぱいあるしね。でまずその痩せやすい体を作るよってことに関して、大きく分けるとフィットネス系とかなんて言うんだろうなボディメイク系の発信ね発信されている人はやっぱり一番多いのは筋トレをして基礎代謝を上げようっていうことをやっぱり言ってるサイトが多いかな、うん、しっかり筋トレして筋肉をつけて、基礎代謝を上げていこうでそしてまあ食事を併用してっていう形が多いんですよね。で逆に栄養系の人たちはやっぱり食事法でしょ脂質を控えめにしてタンパク質をしっかりととってねっていうようなまあまあ基本的な流れですよね。で炭水化物糖質は制限はあんまりしちゃよくないよっていうのがまあ最近のね一般的なんですけどもはい中にはね糖質取っちゃダメなんていうところもあるけどね。でまああとはもう本当にドクター系もうより細かくうんまあでもいろいろありますけどもまあ運動食事っていうのがメインで痩せやすい体を作るのには必要だよっていうことはまあ共通してありましたね。でまあその中に習慣とかね体質改善をしましょうとかっていうのも多かったですね。うん朝起きたら必ず白湯を飲みましょうとかねあと体温を上げましょうとか、まあそれはちょっとドクター系に入っちゃうんですよね。で、まあおおよそ基礎代謝を上げるっていうのに多いのは運動してっていうことがやっぱり、まあ運動してくださいね、運動して筋トレしましょうねっていうのがまあおおよそ言われてます。で、ここでちょっと詳しく掘り下げていくと、運動してっていうのは次に行くのはどこで？で、またいつするの？そしてまた頻度はっていう風になるじゃないですか。でそんなさだってさ 筋トレとかするのにジムに行きっぱなしで24時間できるわけはないよねそうそうずっとね。で中にはまあ朝から行ってお昼ご飯食べてまた戻って行って午後ずっとフィットネスジムにいるっていう方もいるんですけども、うん、 実際は運動してないというなんかおしゃべりして終わってるっていう、そう、そういうパターンもあるんですね。はい、まあ実際にスポーツクラブに行くっていう人って、まあ、本当に日本の全人口の約 3% なんですって。まあこれはちょっともうちょっと昔のことなので今どうだかわからないけど、まあでもコロナ禍でやっぱりそのぐらいなんじゃないかなと思ってます。徐々に増えつつはあるかもしれないけどね、うん、でその他にはまあジョギングをね、ジョギングとかウォーキングを、まあ、家の周りを回ってるよっていう方もいれば、お家で YouTube 見ながらね、 SNS 見ながら筋トレの動画を一緒にやってるよっていう方も中にはね多いとは思うんですけども、でもそんなさ日常の動きの中の割合を考えたら、その運動するということってめっちゃビビたる割合ですよね。これすんごい少ないと思う、日常生活の動きにと比較してみたらね、わざわざしなきゃいけないから運動っていうの、だからなんだろう、ダイエットと同じように筋力がないから姿勢が悪いって思ってる人がね非常に多いんですね、うん、よく私ね、筋力筋肉ないし、筋力本当にないのよ、だから腰背中丸まっちゃうし、腹筋がないから骨盤がちょっとこうなっちゃうのよ、それで膝も痛いのよっていう方がめっちゃ多いんですよ、うん、筋力がないから姿勢が悪いって思ってる人が多いんですけども、でそのほぼ姿勢が悪いバランスの状態でジムに行き、はい、筋トレをする、または動画で自己流でトレーニングをしちゃってるのが現実的、現実なんですよね。ちょっと怖いですよね、それね。どこにしわ寄せが、しわ寄せが来るんでしょうかね。もう痛いところ もっと来ちゃいますよね、これね。で、立つとか日常生活で、立ったりしゃがんだり歩いたりっていう日常生活では、自分がこれくらい出せるよっていう最大の筋力ってあるんですよ、最大筋力。最大筋力の 10% 以下しか日常生活って使われないんですよ。そんな 10% にも満たない筋力で日常生活ってできちゃうんですよ。はい。それなのに筋トレして残り 90% を鍛えたところで何もつながらないと思わないですか？そう。そう、最近ね、すっごいそれが腑に落ちて、やっぱりそれを唱えてる方が結構多くて、まあ勉強会とかでも絶対そこだよねって言って、頑張って筋トレしたところで何にもならないよね、それって日常生活につながらなかったらアウトだよねっていうのをめっちゃ強く、そう、私は思ってます。はい、そうなんですよ。それでね、さっき の筋力がないから姿勢が悪いっていうのの逆なんですよ。それ逆で、姿勢が悪いから筋肉がつかない、筋力がつかない、これよこれこれ逆なの。姿勢が悪いからダメなのよ、うん、で正しい姿勢だったら立ってるだけで腹筋背筋使ってんの、ちゃんと骨格が整ってればそのまま動けばちゃんとお尻の筋肉使えるの、うん、そういう仕組みになってんですよ、人間の体の動きって。はい。だからね、正しい呼吸、体の動かし方、扱い方ができて、その姿勢を変えたら自然に基礎代謝も上がるんですよ。筋肉つくから。なんとなくちょっと分かっていただけたかしら。ちょっと心配ですけども。はいはい。そう。だからね、日常生活でほぼ効率よく体使えるようになるには、やっぱり姿勢から変えないとダメってことですよね。そう。姿勢や動きを変えてから筋トレですよ。順番がね、違うのよ、順番が。はいはい。 みんなそうだと思うんですけどね、はい、耳が痛いですよね。で私自身ちょっと振り返ってみて、筋トレしてんでしょ先生、どのくらいやってんの、週に何回やってんの、ずっとやってんでしょ何年もって言われるんですけど、ちょっとここだけの話ね、本当にしないのよ。でちょっとかつてはちょっとやっぱり職業柄ね、筋トレの一つぐらいしてないってちょっと恥ずかしいなと思ってたんですよ。そうそう、だからちょっとね、うん、たまにはねって言ってたんだけど、実はね全くしてないのよ筋トレ。そう、本当にしてないんですよ、うん、で何十年も前にちょっと一回だけベンチプレスとかちょっとハマった時だけは若干大胸筋トレーニングとかした時はあります。はい、あとねマラソン大会で出てたんですよ、ジョギングからもうハマっちゃって、その時ね5キロっていう短距離マラソン出てたので、うん、めっちゃその時は下半身のトレーニングをしてました。はい、でもダンスには全く必要ないなって言って、やっぱり動きが制限されちゃうのでやめちゃったんですけども、ほぼないのよ言い切れる。ここではそう、今の時期に来て胸を張って私は筋トレしてませんっていうのがもうちょっとね言い切れるんですけどもね。はい、それでも30年間まあ体重の変動ほとんどないし、何よりもその筋トレしてた時よりも何年かのね、うん、筋肉量がね変わってないんですよ、保ててるの。それはやっぱり常に姿勢に気をつけ、自分の動きに気をつけて、動きの癖がないかとか、そういうのを常に、まあ、日常的にもそれが習慣になっちゃってるからかもしれないんですけども、うん、そういう感じですかね。そう、初めて知った私の真実、実は筋トレをしてなかったという。はい、はい、でね、日々の体のメッセージには気をつけてますよ、これは。で、そのあなたのその痛みね、例えば膝とかね、その痛みは偏った動きのパターンからの、それもやめて、その動きやめてっていうメッセージなんですよ、体の。で、その痛みやその刺激がなかったら、もう骨とか関節はぶっ壊れてます。はい。そんな感じですよ。だから、なんだろう。体のメッセージ、痛みっていうのはすごくちゃんと受け入れてほしいですね。で、どうしてこの痛みはどこから来てるのか、なんでだろうっていうのをやっぱりちゃんと考えることがすごく必要になってくるかなと思います。はい、そういう自分もね、意外とダンスって偏った動きが多かったので、結構右左の左右差があり、今現在もちょっとあるところの痛みで悩まされてますけども、まあそんなにひどくには至ってないので、良くなったり悪くなったりの繰り返しなんで、日々やっぱりその体の声っていうのをちゃんと聞くようには心がけてます。ぜひ皆さんも、そう、ちょっと今何言ったっけって、なんかいろいろ言ってって分かんなくなったら、ちょっと、ま、戻してね、何回か聞いてみてくださいね。はい、そうすればいいかなと思います。はい、それではコマーシャルどうぞ。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、最後まで聞いてくださってどうもありがとうございます。ね、ざっくりとね、ちょっとまとめさせていただきますね。今日はなんか いっぱい話飛んじゃってたんですけども、そう、中秋の名月は、満月は7年後、楽しみにしましょう。それまで元気で皆さんね、次こそは見たいと思います。はい、そして、セルフケアとかね、ストレッチとかこうマッサージしてもなかなか改善されないよって方も多いと思います。で、不調の原因何、 とね、ここに意識を向けて、考えてみてください。で、筋肉つければその痛みは取れるって思ってたらそれは間違いです。はい、腰痛になるのは足腰弱っているからって思っちゃうんですよ。だから筋トレ、体幹トレーニングすれば痛み改善するだろうっていう間違った認識じゃないのよ。筋肉量や筋肉のつき方や筋力じゃないの。体の動かし方、扱い方が問題であって、まずそこに目を向けないといつまで経っても治んないよってことですね。はい、体の動かし方、扱い方、たくさんの動きのバリエーションですね。幅を広げて体に学習してあげてください。地味な動きを何回も何回も。これピラティスでね、やってます。ただ自分の癖は自分じゃわからないし、グループレッスンでもなかなかできないんで、やっぱりね、プロのパーソナルのトレーニングをやって、定期的に、体のチェックをしていってあげれば、改善は早いかなと思いますのでね、もしやりたいなって場合は、連絡してくださいね。はい。それでは最後までどうもありがとうございました。また来月。